想像できるでしょう、ミスター・ホームズ。あの方が求めることを拒否できるような気分ではなかったのです。恩人です。私はただあの方の希望にあらゆる声でお応えしたかったのです。ですから、私は重要な仕事ができたので、どれくらい遅くなるかわからないと家に電報を打ちました。ミスター・オルデイカーは9時に家で一緒に夕食をとりたいが、その時間まで家にはいないと言いました。もっともあの方の家を見つけるのにちょっと手こずりまして、30分ほど遅刻しました。あの方が、待ってください、とホームズ。誰がドアを開けましたか？中年の女性が、多分家政婦なんだと思います。推測ですが、その女性からあなたのお名前を口にしましたね。その通りです、とマクファーレン。続きをどうぞ。マクファーレンは額に滲んだ汗を拭うと話を続けた。その女性は私を居間に通しました。質素な夕食が準備されています。食後、ミスター・ジョナス・オルデイカーについて寝室を入ったところ、室内には大きな金庫が置いてありました。あの方が金庫を開いて大量の書類を取り出しましたので、2人で調べ始めました。終わったのは11時台だったと思います。家政婦の手は煩わせられないということで、フランス窓から帰るように指示しました。窓はずっと開けられていました。ブラインドは降りていましたか？とホームズが聞いた。自信はありませんが、半分だけ下ろしてあったような気がします。いや、間違いありません。あの方が窓を押し開こうと、ブラインドを引き上げているところを思い出しました。ステッキが見つかりませんでしたが、気にすることはないよ、君。きっと、また何度も会うことになるだろうから、今度会う時まで預かっておくさ、と言われましたから、私は帰りました。その時、金庫は開けっぱなしで、書類はまとめてテーブルの上に置いてありました。ブラックヒースに帰れる時刻ではありませんでしたから、アナリー・アームズで一泊しました。今朝の恐ろしい事件のことは、朝刊を読むまで何も知りませんでした。レストレードは、この注目すべき解説を聞きながら、2、3度眉をつり上げたが、ここでようやく口を開いた。他に何か聞いておきたいことはありますか、ミスター・ホームズ？ブラックヒースに行ってみるまでは何とも。ノーウッドじゃないですか？とレストレード。ああ、そうか、確かにそれですよ。とホームズが謎めいた微笑を浮かべていった。ホームズのカミソリのような頭脳は、レストレードの理解の及ばないところで、事実を鋭く切り取ることができる。レストレードはそれを、口で言う以上に経験から学んでいた。レストレードはホームズを興味深けに眺めた。少しお話を伺っておく方が良さそうですね、ミスター・シャーロック・ホームズ。と、レストレード。さて、ミスター・マクファーレン。戸口に警官を2人、外に四輪を待たせてある。哀れな街、若者は立ち上がり、懇願するような視線を我々に向けると、部屋から出て行った。警官はマクファーレンを連れて馬車に乗り込んだが、レストレードは後に残った。ホームズはつかみ上げた遺書の下書きを熱心な興味に満ちた顔で見つめた。なかなか特徴のある文書だね、レストレード。どうだ？レストレードは当惑した表情で書類を眺めた。最初の数行は読めますね。それに2枚目の真ん中あたりと最後の2、3行も印刷のようにはっきりと。が、しかし、その間の筆跡はかなりひどいな。全く読めない部分も3箇所。そこから何を想像する？ふむ、そちらこそ何を。列車の中で書かれたということさ。きれいな筆跡は駅を、ひどい筆跡は進行中を、さらにひどい筆跡は転轍機の通過を表しているんだよ。科学的専門家なら、この文書は公害線で書かれたものだと断言するだろう。大都市の周辺部以外に、これほど連続して転轍機が存在しているところはない。この推理から、ミスター・オールデイカーは、列車の旅の間中、遺言書を書き続けたのだと思われる。乗っていたのは急行だね。ノーウッド・ロンドンブリッジ間で一度しか停車していない。レストレードは笑い出した。持論を進め出すと全く手に負えませんね、ミスター・ホームズ。と、レストレード。それがこの事件にどう影響してくるんですか？そうだな。 例の若者の話を補強してくれるね。遺言書がジョナス・オールデイカーによって昨日道すがらに書かれたものだというところまで好奇心をそそられるよ。そうだろう。こういう大切な文章をこんなデタラメな方法で書き上げるとはね。どうやらこいつが実際に大変重要なものになるなんて思っていなかったらしい。もし発行させるつもりがない遺言書を書くんであれば、こんな真似をするかもしれないね。まあ、この遺言書と一緒に自分の死刑執行書を書いたということですよ。とレストレード。ほう、君はそう思うかい？そうでしょう？なるほど。その可能性は高い。だけどね、僕には事件がまだ明白じゃないんだ。明白じゃない？大体これが明白でないとすると一体何をして明白というんです？ここに一人の男がいる。ある老人が死ねば一財産を相続できるという情報が舞い込んできた。彼はどうしますか？彼はそのことを誰にも言わない。代わりにこう企てるんですよ。夜、その老人に会うために出かける。もっともらしい理由もある。家の中にいるもう一人の人物が眠りにつくまで待ち、部屋で老人を殺害する。遺体は木材置き場で焼き払う。そして現場を去り、近くのホテルに泊まる。部屋の中やステッキについた血痕はわずか。被害者に外傷を残さなかったと思っていたのかもしれない。死体が傷んでしまえば、死因を判定する痕跡も見つからないだろう。何らかの理由で彼が犯人だと指し示す痕跡をね。みんな明らかなことでしょう。